はい、どうもお待たせをいたしました。講話をいたします。まあ、唾液療法の皆さん方と毎晩診察をして大変よく治ってくださって結構なのですが、もうこうして起きてこの活動的な生活にもう、 こう順調な日常を実践しておられる皆さん方に比べますとですね、考えた人生を送っておられるという感じが強いですね。第一期の人の話してるんですが、第一期の人はこういうふうになったら治るんだろうということをそれなりに見当をつけて寝ておられるわけですが、やっぱり考えなんですね。ところが、ひとたびこうして第二期、第三期、第四期のここでの活動的な毎日を送られますとですね、でどんどん今までの自分についてのイメージというものを尊重しなくなられる。考えた自分というものが、それは考えであって自分と違うんですね。自分についての自分の考えでありまして、でそれは決して生き生きした皆さんの実際の姿ではない、何ほどのこともない、どうでもよろしいと、こういうことになりまして、これが自分だと非常にはっきりと自分らしさを確かめながらの毎日であった。これまでと比べてここでの生活がそういう念を押すことがいらなくなるんですね。これ大丈夫だと、逆に申し上げますと、自信があるとかないとか言ってたのは自分の確かさをはっきり、納得のできるように持っていようという努力の表れで、誰でも完全なものを目指して完全な姿を見るということはありませんから、完全を目指せば目指すほどこの不完全さ、不十分さ、したがって不満足さというものが身についてどうにもならなくなるんですね。その現れが悩みであり神経症と呼ばれるもので、この頃はこの世界保健機関の世界共通の病名に合わせるのが厚生労働省の趣旨ですから、昔神経症といったものをですね、神経症性障害と強迫性障害とかですね、身体表現性障害と体の症状にとらわれて、その具合の悪さを一生懸命治そうとされる身体表現性障害、まあ、いずれにしても主観的障害で客観的にどっかが悪いという障害ではありませんから、皆さんのお考えの中に成り立っている辛い状態という点で共通なんですね。つまり客観的っていうのは実証的に、つまり実際に証明できるそういう何か、MRI みたいな画像診断ですね、そういうことどっかが悪い、あるいは生化学的なこの検査で、数人に違いが出てくるようなではなくてですね、誰も皆さん以外の人はこんなに辛い苦しい症状に悩んでいらっしゃるということが点とわからないですね。皆さん方の方からしますとちょっとも分かってもらえないというような嘆きの声になることでしょうけれども、それは一般世間の人が見ている方が現実的でありまして、前の院長は自分で 考えている状態よりも他人が見ている方が、つまり客観的に見た方が、確かな見方をしていますよと講話で言っておりました。ついでに前の院長は、この自己診断は間違いのもとと繰り返し申しまして、自分で判断した自分の大体病気と見ること自体が脱線ですからね、自己診断あるいはこれを自己判断と言ってもいいですね。自分についての自分の考えによる判断理解などことごとく実際を離れているですね。自分のことは自分が一番よく知ってるんだと思っていらっしゃった方々は納得がいかないかもしれませんけれども、考えた自分、大体それは考えであって本当に生きた自分の姿ではない、考えに置き換えられているという、そのただ一つの点を持ち出しただけでも決してそれは本当のものではないですね。それが一つ。それから見ている自分と見られている自分とに分けた場合に、見ている方が分からない、見られている自分だけが皆さんのこれが自分だと思っていらっしゃるイメージなんですね。見られている方だけしか、つまりお月さんの反面だけ見ているようなことですね。それから言葉、それに文法も加えて、固定したある状況を説明することに使われますね。そうすると心という流動的な、どんどん変化しているものを扱うのには甚だ不向きで、言葉を使ったために固定する、そういう脱線が起こるですね。それから表現の、微妙さ詳しさという点では言葉の及ばないところがあるですね。やむを得ず皆さん英語やフランス語ドイツ語、そういったものを日本語の及ばないところを外国語で補って苦心して自分の気持ちを表そうとされますけれども、それはどこまで行ってもやっぱり言葉というものには表現の限界があるですね。これで4つ。それからどう見ても主観的にしか見えない、自分が見た自分っていうのは確かなもんだという主観的な脱線があるんですね。自分のことは自分が一番よく知っているっていう人は世間にとても多いわけですけど、そういう尻底ないをしていることに気がつかないですね。主観的な見方しかできない。それから自己暗示が働く、これは全にやむを得ないものがありまして、こうお話している私でも自分について考えたら思い過ごしとか思い足らないところがあっても気がつかないですね。自分に騙される、そんなバカなことだと思われるかもしれませんけども、釣り落とした鯛は大きいということなどのように、しまったと思うことはそうでない、うまくいった場合の何倍かひどい 結末になっているように思ってしまうので、その事実を対して、そう失敗はしてなくてもひどい失敗をしたように思いますしね。隣の人の持ってるものはそのあまり変わらなくてもとてもいいものに見えたりしますでしょう。でそのように、仮に皆さん方が自分はダメなところがあるなと思ってらっしゃるのは事実それほどでなくても人と比べた場合にはひどく感じられるんですね。敏感にこの音を感じ取られる傾向の折れた神経質の方におきましては、事実を曲げて見てしまわれる恐れがある。具合の悪い点が大きく見えるね。例えば劣等感のようなものはひどくもう救いようがないように見えたりもいたします。以上の6つの理由を全部整える、上げなくてもですね、一つでももう自分で考えた自分というものが本物でない、到底これを見た通りの自分が本物であるとは言えないですね。ですから自分の世界、心の世界、自己意識内の世界っていうのは外と全然論理が異なるというべきもので、それを前提にそれをよく見極めた精神療法でないと、ただやたらに考え方見方を変えれば治るというお粗末な結論になりやすいですね。でここではもう皆さんがどうお考えになっていらっしゃると今の理由で全部、本当の皆さん方の、まともな心の在り方を捉えていらっしゃるということはないという上に立って、皆さんのお考えに関係なしに治療が進んでいくんですね。むしろそれよりも賢いのは、心に関係ないことをどんどん実行なされば、もうその日その時から本直り、全治してしまわれると言ってもいいくらいです。モニタ療法のバカの一つ親みたいにあるがままと言います。これは自己意識内の事柄で、自分というものによしよし、価値的な見方というものを加えない、ね、いいも悪いもなくただそのままとこう、もう現実この通りというそのことを置いて他に心の在り方はありませんですから、こうなってしまっているの今悩んでいるという状況、それを変えなければもうぶっつけにそのまま本直りです。心に注文をつけて、もっとこうならなければ、例えばもっと安心できなければいけないとか、もっと明るくならなければいけないとかですね、もっとイライラしないで落ち着いていなければならないとか、そういうふうに勝手に別の状態、それは普通良い状態と思われがちなのですが、別の状態を目指すところに嫌な状態のますます目につく、病気の感じがどんどん増大してしまうという理由があるんですね。まさにこの神経症というものは病感の増大の塊みたいなものですからね、それを続けば、つまり何とかしようと熱心に相手取って工夫なされば必ず大きくなるんです。病感が一層ひどくなります。ですから治そうとしなかった昔あれどうだったんだろうかというようなものですね。今の方が皆さん熱心に治そうと努力していらっしゃることは間違いないです。それに今の方が苦しいですね。昔は物を思わざりきりって、そういう、 したらそんなことは法話で言う歌ではないとえらいお持ちの方から言われたことがありまして、ままあ、その神の句のことに関連して言えば実際はそうなんですけどもね、その昔はものを思わざりけりというだけを取り上げれば今はこう思っているというそのことをよく表してますね。こうもう昔に返すことができない。で今はどうなのかって、その今の良し悪しを言うともういけないです。今がいいのでも悪いのでもない。価値的な見方っていうのは自分の中に持ち込みますともう二丁八丁いけません。こうじゃあ先に皆さんがどう自分を見ていらっしゃるのが全知の姿かというその大事な点をある意味では皆さん答えと思われるかもしれないものを先に申し上げればですね、これで良いのだでもなければこれではいけないのでもないですね。皆さんご自分に対して良し悪し、良いとか悪いとか価値的な見方をもう一切加えてはいけません。で皆さんの外の世界にはよし、あし、さまざまな段階別な点数の評価というものがあるわけですね。それは外の世界はもう今まで通りでいいです。ここで問題になるのは自分対自分の問題、心の中の問題、自己意識内の問題ですね。それがあるままなんですね。その燃えた療法というアルバムはっていうのはそこらみんなもうほったらかしてですね、散らかれば散らかるまま、汚れたら汚れたままって言ってるんではなくて、外の他者の意識、他者の意識っていうのは外の人とか物とか言葉なんですね。外の人や物、事柄につきましてはちゃんとその日本国憲法をはじめとして決まってるわけですね。その社会がこう、そうそうこうだというなのもあります。我が家はこうだという狭いのもありますね。そういうふうにして、その国、土地、その家でしきたりとして守れている事柄については、その社会的規範、つまり定められたことに従っていくと、これはもうしなければならないのはもちろん、そのあの後に、兵庫県の伊保川病院という病院の事務長になられた方で、入院中はそうやなかったですよね。その会社員で、その月末に集金に回っておられたんですが、その頃は大阪で、そしたらですね、とも今月は払いませんというのでですね、それを森田先生は過去ある弟子という名を拒否たり、こうでないといかんというのはまだ本物でない、あるがままにあるすなわち真実なり、そう掛け軸に書いておられるのがありましてですね、どうも今月何が何でも集金して、会社へお金を持ってからないかんっていうのはどうも本物でないというふうに頭にひらめいたんで、じゃあまあ来月にと言って帰ったら、来月はまた同じことだったんですね。翌月もそれであるがままにあるすなわち真実なりというのを実行してますとも全然お金が集まりませんと三世代来てそう言われたんですね。いやもっともな話で、そういうお方が質問されて、この私も説明のずさんさ、行き届かなかった点にだんだん気がつくというふうで、そういう点では随分皆さんのおかげを被っているんですね。あるいは日記で どうも言われる通りしてもうまくいかない。なんか説明のまずい点か、説明が方法と思われた誤解によるか、これ方法ではないですかね。モエタ療法というのは方法を全然、説明しない、あるいは思想がないですね。選挙を前にして、自民党の総裁とその民主党のトップの人がですね、こう、割大きくそのテレビで主張を繰り返し、その、相手の具合の悪い点を指摘したりしておりますね。そういう、思想的なもの。モエタ療法というのは皆さんのお考えを否定する何者もありません。考え方で直す、モエタ流の思想で直す、そういうことは全然ありません。ですから皆さんがどのような思想をお持ちの方も、それはご自由でありまして、考え方に関係なく神経症がお一人の例外もなくみんな治ってしまわれる。他の人が治って自分だけ取り残されたらどうしようと思われる。ものすごく心細いですね。一人だけ治らんかったらどうなるやろう。ところが治らんと思ってる人は別の自分になろうという熱心な目標への努力がある。それをパッと放棄、やめてしまわれれば、もうどなたもその今日ただいま劇的に全治されるね。その最も極端なのはもっと苦しまではならないという、それでもう全然神経症が成り立たなくなる。これはもう見事なものですね。いかに神経症とか悩みとかが楽になろうとする人情に基づいているか、その人情に基づいているのがなぜ悪いかと、また皆さんがおっしゃるかもしれないですね。ところが人情の及ぶ世界ではないです。人情の本拠である心が論理に従わない、そういう世界ですから、人情の問題は全く治療に関係なしなんです。それでさっき心に関係ないことをなさるだけでもう直ちに全治ですと申している、はばからんところであるんですね。ただその人情っていうのは強い情ですから、感情なんですね。突き上げてくるほどの強い感情でありましてですね。でそれがそうだからいけないということにはならない。その自己意識の中ですから、出てくるのをそのまま放っておく。ただしそれによって行動しない、他者の意識の方へ、外の世界へ、感情の奥側に行動してはいけない、ね、神経症の強いその収めにくい勢いっていうものは、その感情に基づくからですね。ですから世間の人々、そして今まで昔の皆さん方はそういう強いご自分の中の感情の勢いっていうものを知的に制圧しようとされた、ね、こう抑えよう、それはもう考えです。出てくるのは感情ですけども、こううまいこと調整しようとかね、コントロールしようとか、言葉はいろいろ変わりますけど、要はその強い勢いでこう出てくるものをどういうふうに表面、穏やかな状況に変えるか、ちょっとその抑える手を緩めますと、昨今の大雨でとんでもないところの水が流れる、ね、ああいう、堤防でも決壊するというような感じで、どうなることがわからないというので もう必死になってその感情の勢いを止めようとされますね。それはよくわかることではありますが、自分に相手になっているという点では決して賢明なことではない。手を緩めたらもうどうなるかわからんという、そこですからもう手を離すわけにいかんというのは、まあ、切実な感じですね。ところが自分で言った自分、自己意識の中ではそう見えるんですけども、外のものに相手になって、皆さんが庭の草をきれいに引いていただきましてありがとうございました、その引いてもらった草はもう山のようになっているのは、あれだけのものを引いてもらった感謝に耐えません、そういうこの必死になっていくの、外の仕事に取り組んでいらっしゃれば心でどう防ぐかそういうことは問題がなくなる。自己意識の方が暗くなる。今取り組んで頑張っているところが明るくなる。昨日は集中できないということを自ら嘆いてですね、どうしたらその集中できるだろうと、そういう話で、まあ、診察室で、やる気が出ない状態の対策に悩んでいる方が耐えておられましたですけども、これ集中さえできたら それでやる気が出ると、こうもうどうにも集中できないんで、もうやる気もなくなったと、まあ、どっちが原因でどっちが結果かもう分からないなもんですけども、とにかくもう集中ということにとらわれた状態で、おられることには間違いないですね。でついこの間の講話でお話しましたように、集中というのは結果でありまして状況でありますから、それを目標にするというわけにいかなくて、集中は皆さん方の物事に取り組んでいらっしゃる行為の真っ只中に自然に起こってきている、自動的に起こってきている状況ですね。そのように仕事っていうのが目標です。集中っていうのは一種の手段、そっちの方へ全部の心が向いているという、英語で wholeheartedです。全部の心がそっち向いてる状態、それは確かに理にかなった表現でありますが、それはあくまでも集中は手段ですね。目標は仕事だ、あるいは勉強だ、でそれを集中できないから仕事ができない、勉強できないっていうことを嘆いて、どうしたら集中できるんでしょうかというのを目標にするということは、手段を目標にしてしまっている。手段の目標化というのは私もほとんど感心しましたが、森田先生の次の東京慈恵会医科大学の精神科の教授でした高良武久先生の考えられた説明ですね、非常に上手な説明で、本当の目的の手前のところが目的になって、集中できないからとか、やる気が出てこないからとかって、そこのところを何とかしよう、合理的に考えれば準備が整えば結果としてはうまくいくだろうと思うんですね。手前手前その熱心な対策が講じられてくる。いきなりその離れたように見えている実際の目標にとにもかくにも手をつけているということですね。とにもかくにもとかね、とかとかいうのは初めは点と分からなかったですけど、どうにもこうにもなんですね。とにかくっていうのは どうであろうとこうであろうとっていう。とうと書く。てな、書くはこう、書くあるべしというそのこう、書くなんですね。とにかく。どっちにしてもっていうことです。どっちみち、実際の仕事に、うん、もう手をこうつけていなさいと。こういうことですね。とりあえずやりなさい。昭和32年、1957年に前の院長が他界いたしましてですね、で私が29歳でこの院長になりました。腹ほど責任重大で、それで前の院長の時によくなられて社会で活躍してらっしゃる方々のお家を木曜日ごとにお尋ねして、どういう点が入院中に一番聞いてよかったと思われることでしょうかと、ね、そういう、おそらく皆さん方にも非常にお役に立つ、違いないですね、そういうことをお聞きして回っておりました。そしたら京都新産業別労働組合というの、新産ですというのは今ありませんけど、その書記長をしておられた方がですね、前もその院長のとりあえずやりなさいというのが一番良かったですと、入院中にそれが答えましたと、良かったですね、そうおっしゃったのを今思い出しましたです。とりあえずって言うんですね。とりあえずというのは妙な言葉ですね。本当は取るものもとりあえずというべきものが、うん、おしまいの方だけ残った。はっきりその取り合う、あ、その、ちゃんと揃うという条件が揃うということでない、とりあえずというのはそのちゃんと整わないままにあるということですね。つまり自分の方を見れば自信がない、到底できない、世間の人は合理的な言い方をしますから、なんできるところまでやったらよろしいとこういう思い出療法のあるがままはできるできないに関係ない、実際の行為を必要に応じてするっていうところに全知があるんですね。そのできるかできないかは自己意識の中の事柄ですから、自分の可能性を問うっていうことは惰性なんですね。さっきいろいろ理由を6つ挙げて申し上げました通りで、どれ一つ自己意識の中で満足する答えを出していたんでは、もう全て取られるですね。ですから心はもう全く無条件ということにしておかれたら、こんな綺麗な話はないです。心は無条件で、戦争が進んだ昭和20年から以後、私まだ学生でして24年に卒業し、25年の国家試験を受けたんですが、その頃ですね、前の院長はアメリカに負けたからかと思うんですけどね、症状に無条件降伏しなさいって言ってたんです。今そんなこと、無条件降伏っていうのはもう言葉としてもそう非力が胸を打つほどではないですけども、その頃は無条件降伏っていうのは日本人なら誰しも答えたんですね。昭和天皇の終戦、戦争を終える昭和の中に 忍びがたきを忍び、耐えがたきを耐えてっていうところがあれ始めなかった。それでその終戦の消極をその内閣書記官長が草案を作ってですね、ちょっとお名前を今、大変大事なことですけども、それで東京から静岡県の焼津まで走って、それまで当時の鉄道で行ったんでしょうね。それで大急ぎでその山本元宝ってですね、元は玄人っていう字の黒い元、前の日も元勇と言いましたが、元勇元という時の元ですね、峰と書いて宝ですね、山本元宝の七中禅の偉い坊さんのところへ行って草案を見てもらって、どうですかって、なんか批評してもらったんですね。そしたら山本元宝老師が、今私が申しました忍びがたきを忍び、耐えがたきを耐えてという言葉を入れなさいと進言された。でそれで入った。それを大急ぎで東京へ持って帰って、で、天皇陛下が、それを録音という形で、昭和天皇が読まれて、その録音の録音版を、1945年の8月15日の正午に全国民に聞かせた。私はその兄弟の医学部の生化学の講堂で大勢集まって聞かせてもらいましたが、さっぱり分からなかったですね。何を言ったのかさっぱり分からなかったですけどね。とにかく、そこはいいんだね。忍びがたきを忍び、耐えがたきを耐えてっていう、もうそれにその無条件降伏という言葉を重ねれば、もう皆さんお分かりのように前の位置を実にいいところをついているわけです。神経症はその自分の気に入らない症状をなんとか変えよう、楽にしよう、消そう、そういった努力によって起こるというのは前回の講話で申し上げた通りです。ですから自分を変えよう、別の自分の心にしようという努力を完全にやめるのが無条件降伏ですね。ぶっつけに今の辛さ、苦しさ、悩ましさに負けている状態というのがあるがままでありましてですね、もうそれ以上のことはないです。勝ち負けは外の他者の意識、世間での事柄ですね。それは競争して皆さんが作業をなさるというのは、それは大変結構なことで、大いに数量的な欲張りを発揮されて、よろしいんですけども、ことはこの神経症問題は、悩みは全部自己意識の中ですから、そこに誰と比べる、これが自分だっていうものが組み立てられていないあるがまま、言葉のないあるがままにおきましては、競争っていうことは絶対ありえないですからね。事実のままというんです。 あの生身倒すっていうのは、もう誰もその金ピカの阿弥陀さんがいらっしゃるわけでもなしですね、遠い西の方の阿弥陀浄土っていうことは教わっても、今京都で生身倒すという気にならと、それは分かりますけども、あれはその生っていうのは生すという言葉で、アミタバっていうのは、あるいはアミタユースという二通りありますが、これが生阿弥陀仏と、ああいう字を書いて当て字なんですね。中国から行った坊さんが漢字で無理にインドの古い言葉サンスクリットの文字を漢文で表すために似た音の言葉を当てたんですから、南とかないとかそんなこと何も関係ない、意味がないですね。で、ナマス、ナマスっていうのはもう相手にこのお辞儀をする、あるいは極端に言えば負けることで、ね、それを柔らかく言えば相手にお任せしますということですね。阿弥陀如来アミターバーに対してこのお任せしますと、全てしていただく通りでその通りについていきますと、こういうことですね。ですから前の院長の無条件降伏、症状に無条件降伏といったのは非常によく当たっている。その病気といえば勝たなければならない、病気に負けて良いわけはないですね。普通客観的障害としてどっか体の器質性の疾患どっかが悪いというのでしたらもう負けてられんですから勝たないかんですけど、それと同じように自己意識の中、心の問題をいざ勝とうとこうしますとですね、もうその最初の段階で脱線してしまう、ね、自分は相手どうったっていうだけでも脱線してしまう、論理の異なる世界についての見極めが極めて、世間の人はいい加減でありまして、もう大抵心の問題を合理的な、普通常識的な、つまり普通の論理で筋を通して解決しようとしてますから、精神分析にしてからが心の歴史を根掘り葉掘りほじくり出して夢などを使ってその人の願望を抑圧された意識下の願望を探ったりですね、そういうことをして3年がかりで治すっていうのは大変な話で、費用も莫大なものがあります。こういった量を使って10分の1でもかからない、時間の概念、時間の考えを 心に持ち込むということがないからです。心の中ただあるがままというどうするのでもない、ただそのままだけでもう十分でありまして、一切の手出し無用というんですね。これ一旦皆さん薬に飲み出されると、この薬だから眠れなくなると、つまり変えたらですね、またうまくいかないようになったとか、もう一つ一つ経験的な、言い換えれば歴史的な事柄に、ご自分の今の不眠を結びつけてですね、もうこれは他の病院の先生方大変だろうなと思いますね。この薬をもうほんのすごくたくさんいろいろと組み合わせて、それが専門だと言われることなんでしょうけども、薬の調整だけで診察時間ってのもとても短いと言われておりますが、薬をで、これは自分の現在の状態に対する昨日も過去ですが、過去からのこの成り行き、まあ、言い換えればそれは時間的経過、歴史そのものですね、あるいは経験と言ってもいいですが、そういうものに対するとらわれなんですね。今までのこういうことがあったからこうなったと、でこうしてたらまた将来うまくいくだろうというふうな、過去から現在未来へと、その変化っていうものを経験から割り出していこうとされるんですね。それを離れるのが燃えた療法です、うん、ちょっと言い方が、キザっぽいかもしれませんけども、歴史を超える治療なんですね。歴史、時間的なものを一切取り上げない、皆さんの外の歴史はもう誰が見てもその通り変わってきている事実に問題はないです。外には歴史ができますけども、心の歴史っていうのはその人が勝手に自分の都合で説明に便利なように作っておられるだけのことですから、それを尊重する必要はないですね。ひっくるめて申しますと、心から治す必要はない。むしろ心から治そうとすると、それは絶対矛盾に終わる。どうして矛盾かって言いますと、その自分を治そうとする話はよくわかるんですが、その考えた自分を治そうとするという自分対自分の努力が絶対とらわれを離れることのできない状況なんですね。自分を概念化、考えに置き換えて、それを考えた自分がこうしたらいいだろうと思って、それに考えを加えるわけですからね。所詮考えの中で止まってしまう。うまくいくはずだと思ってやったことが、結局考えを離れるといういい本直りの状態を妨げてしまう。そうなることを妨げてしまう。治そうとすることが治ることを妨げる。そういう点でこれは矛盾であるんですね。こうやったら治るというのはことごとく矛盾でありますから、皆さんご自分についてのどんなにいい賢そうな考えを聞かされた場合も、 その手に乗ってはいけませんですね。それで分かるように、ここでは直し方、直す方法というものは一切申し上げておりませんですね。いつも外のこと、世間のこと、あるいは周囲の環境、あるいは学校、でその外のことから割り出して、そして今どうでもしなければならないことを急いで対策を講じなければならないこと、それを見極めてすっととりあえず始めですね。そして乗りかかった船ということわざもありますが、そのやり始めたことはないぞとこう、ますます取り組んで、船が陸地を離れるように動いてしまう。で、まあ、そういう点では後へ引かないという言い方でもいいですね。それには背水の陣という昔からの例えがあります。もう後へは引かない、というかもう簡単に言えば全身だけでもう十分なんですね。いや、あるがままどうしたと言われれば、あるがままってはあってないものですから、あるがままというものがあるんじゃないんですね。ただぶっつけにこのままって言ってるだけで、あるがままというものを理解し掴んだらうまくいくかというとそうでない。あるがままっていうのはどんなままでもない、ただこの通りという、あらゆる場合にあらゆる皆さん方のお一人の例外をなく現実そのようでいらっしゃることですね。無駄レボっていうのは現実的なんです。非常に現実的なんです。その現実を理屈を差し当たりますともういけないですね。今仕事から始まればもう結構皆さんが朝の掃除から始められるというのはもうとっても賢明なことですね。自分の考え、自分の解決の方から始めるともううまくいかない、いかないです。いや、本当は大学でもね、こんにちはでも結局次は生活のことなんですね。多分病院へ行く方はお見舞いと称してですね、そのままいかがですかとこういうふうに聞くことになってるんですが、体の病気の場合はそうでしょう。それにここだけはそういうお祝いをしてはいけないと誰も思わずに来られますからですね、お見舞いを受けたら帰って悪くなりますよって前の日に言ってたのほどすわ、どうですか、いやまだちょっと不安でとかね、まだちょっと調子悪いですが言わんならようになってくるんですね。おかげさんでだいぶようになりましたけど、まあ、ちょっとまだ自信がありませんとかね、そういう返事をしたくなる。それでお祝いを受けたら逆に悪くなります。つまり自己像、自分のイメージを明確にするからいけない。でもそう言われてしまった以上は後に引けないですから、おかげさんですっかり良くなりましたと、ね、近いうちに退院します、そうおっしゃっていたら相手もお見舞いに行ってよかったと思われるですね。お見舞いに来られた方ががっかりして帰られるようなことを決しておっしゃらないようにお願いします。まあ、その多分そのついでに前の院長が言うたんだと思いますけども、皆さんと直さないでおこうと思ったらね、毎日診察室に呼んで、今日はどうですかと聞くことですと、 と必ず、退院はしたいですけど、まだ気持ちが落ち着きませんとかね、まだ今日も億劫さがありますとか、イライラしてどうにもなりませんとか、もういいとこになりますね。どうですかと医者が聞いて、いや、そのいやもう何ともありませんと言ったら、ちょっと言いにくいですから、いや、パリ行きませんと、そう言いたくなる、ね。それで完全に神経症の場合に限っては、治るのがその日の診察の時に遅れるって、ね。診察を受けない方がよかった。ですから、私が前の院長の晩年、ね、診察室におりますとですね、この部屋に入ってきたら治りませんよ。私はその頃まだどうしてそう言ってるのかわからなかったです。時にはですね、私は喘息で苦しくて苦しくてこうやって手振ってるということは、診察をしてもらおうと思って、いろいろ辛い状況を訴えに来られた方もう帰っては入って、まあ、事実喘息は喘息だったんですけども、そうやってね、その聞いてほしい、こんなに辛いとこう言いに来られる方のそれを防いでた、ね、この部屋入ってきたら治りませんよというのは、ほんまに変わったことを言うなと背負ってましたけども、全くその通りですね。 それで、神経症に限ってですよ、他の病気は違いますけどもね。で、今日はまた森田先生の昭和2年にお書きになりました、今から82年前の掛け軸をご覧いただきます。靴を靴し、気越を気越、これを苦楽頂前という、ね、ここまでそのはっきりと上手に表現される方は少なかろうと思いますね。今のこう辛い苦痛を、辛いなとこう苦痛に思っている、ね、それが善知である。喜悦は喜びですね。喜びを感じている人はその時の喜びでいてください。それが本直りです。苦楽頂前というのは苦も楽も論じない状態、文字通りの解釈ですと苦楽を超えたことですね。苦楽頂前あるいは苦楽を超えたことっていうのは、苦しいとか楽だとかを比較することがもう全くなくなって、ただそのままあるがままということでほったらかし、良いのでも悪いのでもない、価値的に見ないですね。そういう状態、その今のこの白い座布団の上に座っていらっしゃる皆様方も一人の例外もなく、それは起こり続けていることなんですね。瞬間的にどなたもはこれなんです。ですから人が治って自分だけが取り残されて、一人わびしくなかなか退院できないと、そんなことはない、絶対そういうことはない。本直りはどなたもの今のことでありましてですね、何の理由も何との関係もないことである。だからということはないんです。したがって皆さん方はお分かりになることがいらない、納得がいらない。森田療法におきましてはなるほどっていうことは全然いらない。しかし前の日はこうは分かりにくいでしょうが、なるほどと思って聞きなさいと言ったのはどういうことやったか、まあ、分からんけど、まあ、なるほどとこう調子を合わせ、相づちでも打つような風にして聞いときなさいぐらいのことかもしれんね。本当はなるほどはいらんです。それでよく分かりましたっていうのはそういうことはいらん、ね。はい、まあ、この辺で、それでは今日の講話は終わりといたします。